注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんな。
はい。さあ、私の小泉智弘の第7位は、アメリカンアニマルズです。
お、
入れました。
時点です。時点に入ってます。
期待は大きすぎたんですよ、ね。まあ、それも、ね、めちゃくちゃ大絶賛だったじゃないですか、みんな。
いや、ちょっとね、僕もね、うとうとしたんですよ。だけど、作戦を始めるところから、ぐっとなんか、
のめり、そうですね、のめり込まれて、小泉さんさんの作風っぽいのがありますね。
そう、だから、ただ人をね、縛っただけ、人生がこれだけ壊れるのかっていう、恐ろしい、現実の重さを、すごい感じました。
億単位のものを盗もうとしててやばいんですけどね、言ってしまうと。
そうですね。
巻き込まれたような感じで、あのなんか金持ちの息子とかかわいそうで、あんなのだってね、何にも別に悪かったか、あのなんか適当にね、話で玉からかわされてね、それで気持ち入っちゃって。
うん、まあ、ただあんなバカと組んだ時点で負けですよ、ね。ま
あ、
そうそう。
あんなバカの多分カリスマ性みたいなものが、映画には映らないじゃないですか、やっぱり。本人関わってる時には、謎のドラッグをやってみたいな、興奮感があったんだろうなってのを冷静に書いてるのは良かったと思いますね、
ドキュメントパートでね。
そう、ドキュメントパートと、本編のキャラがなんか繋がらなくて、あれ、これ誰ってすごいなったんですよ。
犬似てるようなキャラ感じ、ね。
そう。
まあ、似せてはいなかったんでしょ
う
ね。
そうなんですよ。
芝居でやっぱ選んだなって感じがしましたね。
ドキュメント本人たちも、まあ、そこのね、映像しか僕は見てないんですけど、結構やっぱり今のそこが浅い感じじゃないですか、なんか。
しますね。
結構、そう、あ、だ結局こういう人たちなんだみたいな。
まあ、所詮あんなことをするやつは、
そうなんです。5年経とうか10年経とうか、薄っぺらいんですよ。
バカなんだって。
バカなんだみたい
な。ダメ犯罪者がね、アメリカジャンルで、ブリンゲインだったりとか、ブリングリングだったりとか、ある中で、ダメなやつはダメだって言い切ったのはなかなか珍しいなと思って。
とことんダメでしたね。
ダメで
した
ね。
そう。そうなんですよ。
アメリカンアニマルズっていう本を盗もうとするんですよね。鳥類図鑑の方
で。でっかいなんか本ですね、も
う。向こうの本なんで。なんか本体言ってるんですけど、ほとんど絵らしいんですよ。絵のそのまままとめたみたいな本らしいんで。うん、まあ、あれをおのうちは見て盗もうと思うのがなかなかアホだなって感じが。
監禁できないだろう
って。
面白いのは意外とその監禁するまでの相手を選ぶ作業とかが面白かったりとか。
ああ、そうです。だからその、とかヨーロッパの方なんか
行って、わざわざ行ったりとかの、ね。作戦のがやっぱ面白くて、実行が面白くないっていうのは。
俺は実行が面白かったですよ。
面白い。実行がだからその、部分があった頃こその、失敗としての面白さはありますけど。
うん。電話番号は、ちゃんと、使い捨てスマホにしただろうな、つったら、え？なんつって。バレるだろ
う？って。あそこ、車の中のワンワンするのよかったですよ、ね。もう俺おしまいだよ、みたいな。
ダメなレザーバードックスを見る感じ。
何やってんだ、
俺おしまいだ、みたいな。お前らのせいだ。近所にまで持ってました
ね。面白さだった。コメディになってからの面白さも異常に面白い。うん、その実話だっていう凄さが、
う
ん。
そう。
本もあれですよね。箱も最初一回ひっくり返してドカドカドカって起こしてます、ね。でもなんか最後に無傷で帰ってきたから絶対無傷じゃない
ですよ。ないですよ、
はい。相当硬いカバーだったのかね、わかんない。
そうそう。小さい本だけにしろよって
思うよ、実際は。
あれはやっぱお宝だったら、やっぱりそこはもう、そうそう、うん、来たかったんじゃないですか。
うん、5億円だもんね。うん、5億円
で済んだって。売れないよ、あんなの。
そう、持ち出せないですよ、あんなでかいもの、まず飛行機で。
特定すぐされちゃうし。
ねえ。それをわざわざオークションのとこでね、いろいろしてとか、すごいいろいろ考えてる割に全部がダメそうに見えるっていうのが。の割には妙に映画的に凝るところが。
あとね、あと同じテーマで本当に実録のエリカ38っていうのがものすごいつまんなかったです
。つまんなそうなん
ですよね。2つなんですよね。だからキキさんへの遺作としての追悼評価と、それを全く無視した今みたいな全く面白くないって意見の真っ二つになってるので、うん、
追悼になってないですよ、悪いですけど。
評価でしょうか。ツイート評価で星が一つか二つぐらい増えちゃってるんで、よくわかる。これ面白いのかみたいな不思議な評価になってるので。
すごいつまらなかった。期待して見に行ったら。
映画って難しいなと思う。そうですよね。はい、こそ。
では、シネマ監督の第7位お願いします。
第7位。この辺から逆に普通になってきますが。はい、 アベンジャーズエンドゲーム。
僕は見て、見ましたよ。
実験的な感じですね。
僕は、ね、まあ一応まさに最初から、まあ、アメコミ好きでもあった中で、うんうんうん、まあ MCU が始まったところから考えると、
まあ考えたのがね、あります
ね。22作、10年目。
まあ、クライマックスが楽しかったですよ。
そうですね。
それをちゃんと、いわゆるどうしても知りすもになったり、あそこはどうだって言える部分が多くなるのが大体アメリカのおしまいになったりするんですが、まさかの6時間、まあ、インフィニティウォーから数えて6時間、しかも間にキャプテンマーベルと実は約8時間半という、
なるほど、
まあ、もうちょいで8時間ちょっとないぐらいの内容で、まさかに楽しめるように作ってるわという部分のアメリカ映画、さっきのバイスでいうようなアメリカ映画の良さが、もう楽しませるんだったら何でもいいんだこらーっていうぐらいの物量戦の面白さ。
キャプテンマーベルみたいな人が3人ぐらい出てなかったですか？
出てきます。もともとキャプテンマーベルでもそんな強い方じゃないですかね。あのいわゆるマーベルの方では
。だからあれさっきやあっちで戦うあれってなんかごちゃごちゃして分かんなくな
っちゃう。強すぎるといなくなるとかっていうのが基本なんですけど。
パワーバランスになって。本当そのさ、バランス感覚すごいですよね。だからアメリカで4人で言ってもキャプテンアメリカなんか強くないじゃないですか。別にちょっと筋肉がついてるぐらいで、ちょっと筋銃はちょっと撃たれてもまあまあ大丈夫ぐらい、不死身じゃないし、でもちゃんと4人均等な感じの活躍のところでうまくやってるっていうのは、
それをしかもちゃんと絵で見せる
のがすごいですよね。
通常やっぱ絵で見せるところのすごさ、要するに日本だと言葉で言ってしまったとか、いわゆる漫画で言うと、あの男塾でいくの解説役のね、松尾みたいなのが喋って、なんで生きてるんだみたいに言わないと分かんないのが、アメリカ映画の姿として、絵で分かるっていうのをちゃんとやって、さっきのバランスおかしいだろみたいなのを、ちゃんと絵で、あ、これじゃ実はすごいんだと思わせたりとか。それを、しかも、まあ言ってしまえば、実際に言ったら60何名出てるわけですよ。ヒーローという名前ぐらいのレベル。
さすがに僕はなんか、それ誰だっけみたいな、ちょっとありましたね。
だからまさに好きでないと、好きでないと追えないレベルだったり、もっと言ってしまえば、好きでももう分からないレベルになってたりとか。カメオで遊びでハバズダックが出てるらしいんですけど、3回見ても発見できなかったですから。
3回
も見たんですか？出てるんですよ。実際もその場所も発見した人もいるんですけど、分かってて見てるのにかかわらず、分からない、どこにいるんだろうっていうのも、要するに置いてしまえるぐらい物量として面白いならやり直そうだし、有名なあのラストに書いたあのセリフも一回編集して終わった後に、なんかセリフ欲しいねって話してたら、編集マンがあのセリフどうって言ったせいで、じゃあ撮り直そう、あれ最高だよ、撮り直さなきゃいけないみたいになるような、いや面白くするんだったらもう一個やろうよ、お金かけようよっていう、いつも言ってるようなことを本気でやってる人たちがいるっていう、なんていうかある種の希望が、映画ここまでやっていいんだよね、要するに社会派でもなければ、金儲けになりますけども、金儲けになるんだから逆にもうちょっと抑えようとやらずに、かけてしまえ、金儲けになるんだからどうせさっていう、アメリカ人の良さ、まさ
に
さっきの、そう、アメリカなんか壊しちゃってるから面白かったらいいよみたいな、チェイニーと、多分同じ発想で、いい方に行くとこうなり、悪い方になるとチェーニーになるのを、まだ並べられるアメリカの良さを10年かけて堪能させてもらったのと思いながら、この後の10年どうなんだろうというのも含めての第7位でした。
ありがとうございました。
やっぱり1個だけ言えば、やっぱりあれですね、あの日本描写が雑で、
それはまあ、ね、
これだけ金があってリサーチ能力もあって時間もかけられるのに、やっぱあれかよみたいなのは、
あれはもうね、はい、実際は日本で撮りたかったらしいです。
いや
オファーをかけたら
日本で撮ったとしても多分適当になってましたよ、
ね、それはあると思います、はい、でも日本で借りたかったのが、まあ、許可もいろいろ出なかったり大変なことなんでやめたって言ってましたから。
なるほど
ちょっとああと思いましたけどね、まあ、そこは、
あそこでも逆に言うとアメコミでもあんな描写なので、
まあそう
アメコミの現実を撮ってなくて、アメコミの再現をしてると思わないと、これはあくまでも現実じゃないんです。
まあまあ、
実際はもしかすると2025年の日本はああなってるかもしれないと思ったからです。外人がいっぱい出て日本人と思ったら、みんなちょっと日本語がおかしい人たちがいっぱいいてヤクザになってると思うと、あ2025年アベンジャーのエンドゲームみたいになっちゃった日本っていう楽しみも5年後に見るというふうに見るんです。これは
あとで出てくれるし、スパイダーバースの、ね、日本描写とかああいうの見ちゃった上で見るとやっぱり雑だなと思っちゃうんですけどね、まあ、
そうです、それも含めてな、アメコミを再現する
とこと、まあ、でも面白かったです、
はい、夢の3回見てるバカだっていうのは確かに
中盤タイムスリップのところでうとうとしちゃって
なのであれもだから一番ひどいと言われた、あのそうダークワールドをよりよく見せようという、面白くし直してやるっていう精神を感じ
る。もう一回ね、 あのその前のやつから通して見ようかなって思って見てないです。
そうです、そうです。
ウルトロンから。
そういう人もいるという楽しみ。
考え深いもありましたね。だってもう昔あの、あれですよ、ハルクが前、エドワード・ノートになった時の、インクレディブル・ハルク。あれ、新宿で見た時、客がね、4人ぐらいしかなかった。
本当です。本当になかった
です。全然いなかった。吹き替えしかやってなかった
んですよ。夜中ぐらいのレイトみたいなで見たんですけど、で、僕はなんか前のカップルみたいな2人いたんですよ。最後のラストバトルで、途中帰りましたから
ね。
ただ楽しかったですよ、帰った方が。俺なんでこんな最後まで見たんだろうって。それに比べたら、
もう本当ですよ、
ね、今のこの熱狂は何なんだっていう。
そうですね。
だって僕これ初日に六本木見たんですよ。はい、したらもう断ることにみんな笑いが起きて、でなんかジャジャーンってなんか出てきたら、みんな拍手とかを断ることで、応援上映とかじゃないですよ。本当、少年たちみたいな感じで。
すごい
ですね。あれを一番倍すごくしたいな。
そうです、少年たちはだからジャニーズのあれ、まあ、ダメな方のアベンジャーズになって。
いや、だだ
若い。
あれを、ジャニーズの MCU みたいな。
上じゃないですか。
新潟でもね、初日の初回で見たんですよ、はい、そしたらすっごい入ってて、うわ新潟でこんな入るの、アクションとかアメコミでと思って、はい、そしたらね、あの X メンのダークフェニックスはちっちゃい会場でちょっとしか着いなかった初日の初回で
好き嫌いで多分ダークフェニックスの方が好きですけど、
まあ、だからアベンジャーズがすごいんだってことが、
まあ、そうです、別格なんだと思います
。実際とあの昔もしてベビーシッターアドベンチャーというね、うん、やばいあの映画があったんです、まあ、もちろんです、まあ、あの中で謎の自動車整備工のことを映画の中では一応マイティーソーみたいだっていうセリフがあるんですけど、英語言語版だと、でも字幕だと謎の筋肉質の男みたいなされてる、そうなんて誰やってもわからないから、神話のだからギリシャ神話の男みたいな書き方をされてたのが今やそうといえばわかるまで来たと考えれば、
そういうネタとして撮ってますからね。
そうそう、日本語はそれをやってたりしたり、モールラッツでもスタンリーをメインキャラクターに重要なキャラクターを置いてしまうぐらいアメコミという文化があるのを日本で無視され続けてし、映画が来てさえも無視され続けてきたとか、アイスストームっていうあの、はい、アンディの映画でもガッツリ家族をアメコミの家族と例えるような映画さえあるのにもかかわらず、その中でも大した扱いを、字幕も変な字幕になってたのを比べてしまえば、今やもう一回アイスストーム見たら面白いんじゃないかと思わせるぐらいアメコミの地位を上げたことによってアメリカ映画が楽しくなったという意味での MCU の評価も含めてここに7位に入れたいです、
うん、はい、はいはい、はい、では後藤さんの第7位は、
これはまあこれどうやって追悼的な意味があるので
ツイート
あれなんですけど、
追悼者
の写ですか、
しかも直接作品とも関係ないんです けど、こちらですね、あの作品楽しみました、
はい、
ザ・フォーリナー復讐者、
あ
ジャッキーチェーン、
よかった、ジャッキーチェーンだ、これ見逃したんですよ、
これあれなんです、あの字幕を、はい、あの寺尾二郎先生っていうですね、もう字幕をずっとやってる大御所のフランス映画とか、アメリカ映画とか主になんですけれども、あのまあ歌手活動とかもいろいろやってる人なんですけれども、まあ、その方があの、去年ですね、ちょっと亡くなりまして、で多分ですけどその人が一番最後におそらくは手掛けたんじゃないかなって、長編映画これなんですね、だから多分結構手掛けたのは前だったと思うんですけど、まあ、今回ようやく公開になって、まあ、っていうところにもツイートでプロ上げてるってところではまあまあ、じゃ あるんですけれども、まあ、映画としても面白かったですね、
評判、うん、いいですよね、
あのジャッキーチェンがなんか新宿でなんか新宿インシデントっていうなんか同じような暗い感じの、ね、はい、そういうもうどしりやつな、ね、うん、笑いが全くないような映画ありましたけど、うん、あれが本当しょぼかったので
最初面白くなかったですよ、
なんだこれっていうような感じで、だそれの再来かっていうふうに思ったんですけど、良かったですね、
へ、1年以上公開しませんでしたね、ジャッキーの中でも、うん、2017年の作品なのにやらないっていう、うん、
いろいろ塩漬けには盛り上がったのかもしれないですけど、あと敵役がピアース・ブロスマン、これはね良かったですね、結構微妙な感じのなんかこう中間管理職的なところで、そうなんだよ俺悪くていいのみたいな感じで右往左往するみたいな感じのそういう微妙な感じのなんかこう、でも一応悪いちゃ悪いんですけれども、は良くてですね、これ良かったです。あとそうですね、まあ、アクション映画であるんですけれども、やっぱジャッキーなので、まあ、無理やりのような感じで格闘シーンとかあるんですけれども、銃撃シーンとかは割と結構凝ってるような感じで、なんかあの途中でなんか本当アパートかなんかすごい狭いところで、はい、本当になんか1メートルぐらいしか離れてないようなところでこうなんかソファとかに隠れながら銃撃戦をやるっていうシーンがあるんですけれども、
ジャッキーのリアルバージョンみたいなね、
感じ、ああ結構うんっていう感じですごいなっていう
ね、面白いですね、ちゃんと追っかけてるやつが テロリスト対抗だからちゃんと強いやつが来てるに対して、はい、老人が狭いところで戦うっていう演技プランを考えられたアクションだったので、すごい良かったです。
あと、まあ敵っていうか、まあその邪気を復讐しようとする相手が IRA のテロリストなんですけどね、うんうんうん、最近その世界的な情勢でやっぱ、ね、イスラムのテロリストとかアラブとか、やっぱそういう方が多いじゃないですか。うん、だから最近やっぱ、IRA のテロリストってそんなに映画で見ないかなってのあったので、うん、そういった意味でも新鮮。まあこれ別に原作は結構、まあ、昔のやつなんで、それをそのまま映画してるから、まあっていう話はあるんですけれども、まあ、そういった親身っていうのは理由も含めて、なかなか映画としても堪能しましたね。原作
のタイトルは
チャイナマン。
チャイナマン、ね。
チャイナマン。
はい、ただ差別的面白いのは差別なんです。なぜかというと主人公ベトナム人なんです。
なるほど。
だからベトナム戦争の生き残りなんです。うん、なのを。イギリス人たちがチャイナマンって呼んでるっていう差別なのを本当に中国人が言っちゃってどうなのかっていうネタが出てくるんですけど、なんで一応あのねベトナム戦争にも参戦してた設定にはなってたとか、いろいろ面白いズレがあったりして、なかなか原作を知ってると不思議な面白みが、現在それをやるときにこうなるのかって面白さがあったりする分ではすごく面白い映画でもあるんです。
まあでも最近のジャッキーの中でやっぱり面白いダメじゃないですか、最近ジャッキーの中で
全然面白くない、
スキッポトレースだとか、
お金冒険感がすごい、
日本軍戦って橋を爆破するやつ、
ありましたね
これみたいな。だから久しぶりにジャッキーでちゃんと面白かったっていうところで、
シリアスジャッキーなら多分代表作の一本ですね。
そうですね、シンポリストーリーもシリアスです、あれもつまんなかったですからね、なんだこれみたいな感じだった。
バランスがどうしても今一つですからね、
あとポリストーリーリボーン、
リボーンありましたね、
あれは本当ゴミでしたね、あれは
近未来です。
そう、あれこそあれですよね、あのキングウェアと同じですよ、腕がちょん切れた生えてくる、
そういうキャラクター
すごかったですね、なんだこりゃみたいな。
そうまさかのオーストラリアであんだけすごいロケ地なのあんまりアクションがすごくないっていう、
なかなか、
はい、じゃあ小泉は第6位いきますよ。マイル22です。
入れましたか。
入れてないけど面白かった。
これが何にも期待しないで見に行ったらあんまり面白くてっていうかね、あのこのパトリオットデイの監督じゃないですか、
はい、
あの
ピーターバーグ、
ピーターバーグのパトリオットデイのアクションってほんのちょっとだったんですけど、はい、むっちゃ良かったんですよ、はい、あ、俺の一番好きな感じのアクションはこれだって思ったら、まあ、それとはちょっとより派手にはなってるんだけど、まあ、
ね、完全に専門
家ですね、まあ、あとね、まあ、そのアクションの感じの大好きさと俺の大好きなほぼザ・レイドなんですよ、これが内容が。
まあ、犯人、イコワ・ウワイスです。
そう。レイドの主役が出てくるし、はい、しかも内容がザ・レイドの1位とほぼ似たような感じでアクションが立てこもって戦うっていう。そう、
ありましたね、何箇所かね。
そう、何箇所かあるけど、クライマックスは立てこもりじゃないですか。はい、で、レイド2がほんとつまんなかったんですよ。レイド2、極道。
極道ですね。
だからあれをなかったことにして、これをザ・レイド2か、まあなんならレイド3、
はい、前
レイド3、マイル22ってやってもいいんじゃないかなって、そう、敵にね、あの、
そういう感じですね、
あいつ入れて、クレイジードッグ入れて、って思うぐらい、なんかねすごく面白かったです。
面白いですね、謎の、まあ、これ、ね、フォーリナと同じでちょっとひねったテロリストも、
う
ん、なってる、
ね、意外に話は複雑でしたね、
そこがね最後のね複雑になって、なんか2点3点スパイがどうだみたいな、はい、あそこはねごちゃごちゃしてよく分かんなくなるから
そうです、
ね、やめてくれって思ったんですよ。
普通に分かりやすくねアクションだけに集中させそうじゃ
ん、
ね、
それ待って向こうで評価低いんですよ、
ね、そこでちょっとあれで台無しになって減点項目にはなれてるのはすごく分かります。
大丈夫、いつものリアル路線ではなくてフィクションに完全振って、はい、うん、なのに、さっき言った最後をリアルにしていくので、うんうん、いや、この評価はまさにそのズレみたいなものが言われてましたね。
うん、やっぱりチームものとしても面白かったですよね。だから主人公マーク・ウォールだけが活躍するわけじゃなくて、いろんなそのチームのそれぞれ の, プロス, あの、うん、スペシャリストの人たちがそれぞれの能力を駆使して、こんなことに当たるっていう感じで、そ, です,、ね、それすごい良かったなっていう、
ね。ボーンの次って感じましたね、はい。ちゃんと主人公側にもチームがあり、敵側にもチームがあって、同じ戦略を打ちながら、はい、まさかの犯人も強いっていうお前が一番強いのかみたいな面白さが、なかなかボンアイって言ったら敵の方が強かったみたいなことをちゃんとやったのはなかなか面白かったですね、
うん、はい、ありがとうございます。では菱沼監督第6位は、
はい、6位はこれです、グリーンブックを。
僕もね入ってます。
ありましたか。
マジですか。
被ってますよ。
じゃあ上なら次飛ばしましょう。
はい、飛ばしましょう、はい、後藤さんの第6位は、
これはちょっとあの映画祭で見たやつで、はい、なんかあの今年冬はなんか公開するらしいんで、ちょっとあの髪の毛入れてしまうのをやってもあるんですけど、まあ、いいでしょう。
は
い、
時期が
こちらですね、シュバルの理想級。
シュバルの理想級、
これはもう、
これはあの、
見たいと思
います。インド映画ですか？
あ、いえいえ、フランス映画ですね。
フランス映画。
はい、あの横浜で5月にフランス映画祭で毎年やってるんですよ。はいはい、でそれでやってた1本で、あのフランスに、19世紀ぐらいですかね、なんかあのシュバルっておっさんがいたんですね、うん、でこの人が、郵便局員なんですけれども、あるよりもおっさんになってからもう道歩いてたらなんか石につまずくんですよ。じゃその形に魅了されて、でそれからなんか土地を買って、もともと土地を持つのかな、でそこにその延々それからもう何十年もかけて拾った石だけを積み重ねて、でっかい宮殿を作り上げたっていうのは、だからゴミおじさんとかいるじゃないですか。空き缶だけなんかこう積み上げて家作る人とか、はい、あれを数百倍すごくしたような感じですよね。
へー、結構有名な。
いるんですよ。で、今はもうその柴原さんとかも死んでるんですけれども、で、その、まあ建物の自体はもう国が買い取るというか感じになって、今で観光名所になって、でも、毎年も何万人って訪れるような感じになってるんですけど、本当にそれがまがまがしいような感じ で、宮殿って言ってもその人が割と空想力がある人 で、まあテレビとかラジオもなかった時代なんで、新聞とかで見る、本当になんか写真1枚だけ の、うん、あのあれアンコールワットの遺跡とか、はい、ああいうようなのを見て、そこからイマジネーションを働かせて、いろんな石を積み上げて、変 な石像みたいなのを作っちゃったりとかして、で、その家族からも、お父さんもやめてよみたいな言われるんだけど、いや、もう俺はこれで宮殿を作るんだみたいなことを言って、で延々やっていくんだけど、それがだんだん話題になっていて、最後はその家族とかもうサポートするような感じになってっていうのが、あと結構これは割と日本とかでも知られている人で、あの水木しげるもまさに電気漫画で描いたりとか、
そうそう、日本だと意外と有名な、
そうですね、
その界隈なんですけど、
あと90年ながらなんかやったたけしとさんまがなんか司会したあの超偉人伝説っていうなんか偉人漫画をこうなんか紹介する特番があったんですよ。それでも紹介、それで僕はあの結構高校生の中学生ぐらいと初めて見て、あ、こんな人いるんだと思って、なんか僕は会ったことがない人の中では尊敬する人ベスト3に入るんですよ。
尊敬する人に、
はい、
尊敬してましたか。
キチガイじゃないですか。だって何十年も
青森かなんか床屋さんがガンダムとか庭に作って
たそんなだから本当にそこですそうそうそう、はい、
そういう感じ。日曜だから日曜芸術家ってやつ、ね、はい、はい、なんかでも見ても感動するやつすごいですよ、
でそれを、まあ、ドラマとして映画化したものが、まあ、
それが見たいですね、ま
さに。だから本当これは絶対見ようと思って見に行って、さあ、まあ、映画としてはそんなに。
まあまあね、フランスですからね、はい、意外と予算的な。
ただ、ある意味、これがリアルなんですよ。だから結局、シュバルさんも、別に永遠、なんかその、行ったり来たり、山かなんか行って。後藤
さん、さっきから本気で面白いと思ってないやつが多いですよ。
でもまあ、感動するのは違いますね、ポイントは。
天豪華賞みたいなところで。永遠、なんか、その、うろうろして、拾って、積み上げてとこ何十年もやってるだけなんで、それを映画化するんですから、面白くなりはないから。
多分、ね、フランスって郵便局員ものがあるんですよ、はあ、多分ジャンルとして、はあ、多分、ね、郵便局員に対するなんか謎の憧れがあるっぽくて、はあ、画家だったりとか、はあ、あの飛行郵便夜間飛行だったりとか、はあ、あとあの手の詩人の話だったりとか、はあ、結構多分郵便局員が主人公なだけで、はあ、映画として楽しいと思う、うん、種類の人がいるんじゃないかなと思うんですよね、
あ、でも今のこの時期まで映画化されなかったのは、企画がなかなか保護されなかったのは、うん、やっぱりつまんないでしょって言ってずっと却下されちゃうと思うんですよね、うん、まあそれがようやく、まあ、映画化されてっていう、まあ、
晴れて。いいですね、映画っぽくて、それも
あって。だから僕結構2回ぐらい寝たんですけど。
まあ何もしませんからね。本当に
石積んでるだけ。
もう下手すら青森でね、こう、それぞれで積んでると、何が違うんだってことになりかねない。
そうなんで、しかも撮影も、本物の実際のところに行って、それを撮影したんですよね。だから結構そんなになんか手間はかかってないんですよ。要は結構撮影に関しては逆にただ、あれ今の CG 時代だからできるようになったことで、そのだからないところがだんだん作ってるわけじゃないですか。だから撮影としてはもうあるもののところに行ってそこで撮って逆に消していったんですよ。CG の加工として。
向こう側の背景
でしたね。そうですね。背景とかで動かさせたりして、そういった形で今これしかできてませんっていうのを再現するって形で、だからある意味この今のこの特撮のこの VX の時代になったからこそ撮れるようになった題材でもあったのかなっていうところはあるわけですね。まあ、実際に石を積んで再現するってやっぱ限界がもちろんあります
よね。そうですね。本物はすごいですからね。
すごいのでさすがにそれが。っていうのがあったので、あ、そういった意味では今の映画なんだなっていうところはまあ、ありましたね。
ここ、
ね、は
い、だから建築もの増えるかもしれないですよね。
あ、そうですね。
日本だと勝手の城みたいなのありましたけど。
なんかちょっとそういうプロジェクトっていうのは本当に一人の人が延々やっていくっていうのは本当に静かな。いやなんですけど、ただやっぱり最後きちんと完成するってところが、まあ、ある一つのクライマックスでもあったりするので、 まあそこに向けてのやっぱり盛り上がりっていうのはあるにはあったんですけど、まだやっぱまあ寝ました、
ね。面白いやしょうがなかった。まあでも寝ましたで、ね、終わらせるのすごいです。
しょうがないですよ。はい、じゃあ小泉の第5位グリーンブックです。
来ましたね、グリーン6位と5位。
そうですね、は
い、まあアメリカアカデミー賞作品賞、
そうなんですか。
え、見ました。
はい、
ああ僕ねやっぱね、
日本モテが好きですよ。
まず没頭したいんですよね、映画見て。こう時間を忘れてドラマの中で自分がどうとかもこうだったああだったとか忘れて浸り切りたいっていうのがあって、今年それが一番できたのじゃないかなって思ったんですよね。本当にパッと気がついたらもう終わりのエンディングになっちゃってるみたいな、
まあ、黒人のピアニストさんがいて、それのボディーガードツアーについてくボディーガードの2人旅の話なんですけど、実際はあの短く映画ね、クリスマスまでの短い話しますけど、うんうんうん、実際1年ぐらい旅をツアーなので1年ぐらいしててさすがにその中で起きた出来事でまとめてるので、もう凝縮されたエピソードが、うんうん、しかもその後ヨーロッパにも行ったりとかして、付き合い自体も、ね、8年ぐらい一緒にいるの でそっちの話はやってないんですけど、しかも最後最後はやっぱり同じように断るみたいな現実の方はあって、まあ、実際にゲイだったかどうかはいろいろこう言われたりはするんですが、うん、まあ、実際息子が、息子さん原作書いて脚本書いて企画立った人もその息子さんなんです、あのボディーガードの方
の、ボディーガードの方の、
あの出てます映画にも、あの家族の中にいます、実際それぐらい実話の実際の本人に聞いて映画化していったら、うん、死んだらいいよって死んだんで映画化したっていう分での、うん、だからまさにこう没頭しやすいんです。本当のエピソードひたすら積み重ねていくけど、何しろ膨大なエピソードがあったのを2時間分しか集めてない、
うんうん、めっちゃ面白かった。
もうエピソードの面白さが多分抜群だと思いましたね、うん、今の、うん、
まあ、だからね、そういう演出とか構成とかもいいんですよきっと、
うん、これもだからまさにさっき言ったアメリカ映画の良さを凝縮していった良さが、うん、だからこそ向こうで批判もされてるんですよね、普通に何でしょうね、賢い黒人っていう向こうの言い方があって、黒人から差別される白人に都合がいい黒人の描き方をしているっていう部分で、まあいわば何でしたっけ、運転手の話なんだっけ、ドライビングステージの要するに逆転版じゃねえかっていう方、あれも批判は黒人会からひどい批判をされてるので
、スパイクリーもね怒ったりとか
しました。スパイクリーも怒っちゃった、
怒ったんです。だから、あのアカデミー賞でこれが賞受賞ですっていうふうに聞いた瞬間にスパイクリーがもう席立って帰ったっていう、
そう
結構そういう話題になって、
面白いのはあの会場出れないので怒って帰ったんですけど、ボディガン止められて席に戻るって面白いあるんですが、これ近いですよ、その要するに現実だとちょっとうまくいかないことっていうのを
スパイクリーはじゃあタランティーノのジャンゴとかどう思ってるんでしょうね、
あれも怒ってました、
あ怒ってました、あれ怒ってました、
怒ってましたね、白人あの血筋の毛かけたらおかしいとかいろいろ怒ってましたけど、うんうん、まあ、スパイクリーはもうあれが芸風なので、うん、とりあえず黒人が出てきた映画は自分の映画がみんなけなすっていうのが、怒ってまず見せるっていうのが芸風ですから、
ムーンライトとかは
あれは黒人が撮った黒人映画なので、
あれはいいんじゃないですか、
黒人が撮った黒人映画に切れるというのが今スパイクリーの芸風なんですよ、
まあ、確かにね、
スパイクで怒ってたら、ああ見る価値があるんだなと思ってもいいぐらい面白さの基準です、
うんうん、ブラッククランズマンもねちょうどあったから、これはやっぱり並べられて、ね、あの評論されることだと思
います、ね、ブラッククランズも面白かったですね、
うん、なんであっちの方が現代的な意味で言ったらはるかにレベルは高いんですけど、
ま
あ、
ね、寝られてます、
ね、そうですね、まあ、もう時点書いてないですけど時点レベルです、やっぱり11位12になってもおかしくないです、クランズマンも、うん、
なるほど。
ただグリーンブックはそのアメリカ映画の良さの、うん、要はさっき言った黒人を批判するかもしれないけども、はい、こうであったらいいよねっていう理想感は好きでしたね、やっぱり、うん、そのさっきのビゴ・モーテンセンのボディーガードもあんなに賢くなっていくのかい、ただ1年かけて現実だからなっていくことを1ヶ月であんだけ賢くなっていくのかいとかっていうのは映画の面白さですけど、あとまあ目指しく奥さんをね、リンダ・カーデリリという女優さんなんですけど、
ビゴ・モーテンセンが手紙書くじゃないですか、あの手紙が今日は朝起きて目玉焼きを食べたんだみたいな書いたと、そんなんじゃダメだっつって君の思うと秋の風がみたいな、そっちの方が全然つまんないなって思ったんですよ。
ル的には逆に照れくさくてお前のイメージだけ語るじゃねえ。
最初に書いてた方がオリジナリティがあって可愛らしくて全然いいのにって思ってなんか紋切り型のつまんねえ詩みたいの書いてあんなんで喜ぶ奥さんもどうかしてるぞって思いました
あれさですね日本人だと多分あっちの怒った描写書いてくれた方がそんなことがあったんだって楽しめる手紙になってるんですけど、そうそうそうそう
可愛いのに
でもこのさっきだリンダ・カーデリンさんは意外と隠れた今回の大 MVP で、今回の奥さんもやってればエンドゲームでホークアイの奥さんもやってれば、ハンターキラーで FBI のあの CIA のあの軍人か軍人の方でやったりとか、6本ぐらいずっとヒット作に出続けてるのに誰も名前覚えてないという恐ろしい状態になって
る。
シンプルセイバーとも出てますかね実は、出まくってるのに誰もあいたっけそんな人って言われる中で唯一一番目立つ役をやってるって意味での意外といい俳優さんをちゃんと揃えてる、うんうん、ピーター・ファリリーがまさにファリリー兄弟ですからね、うんうん、あのもうマット・デーモン の, あの2人の男と1人の女を撮ったりするような、はい、バカコメディを撮ってきた人がいつかはちゃんとしたの撮るよって言ったのをいつかちゃんとしたの1本撮ったらいきなりアカデミー賞を撮るみたいなアメリカ映画の面白さの逆転をまさにここでも果たしているのがアメリカ映画撮る人たちがいけたからアメリカ映画のちゃんとしたルールをちゃんと理解して撮ってる人たちがいるっていうのがここでもちゃんと現れてる部分の良さを、グリーンブックってタイトルも最初はもっとなんか余ったりさっき言った詩みたいなタイトルつけてたのを、そんなバカみたいなやめろでどうしようじゃあタイトルと置いてあった資料のグリーンブック見てじゃあこれにしようって言ったぐらい適当につけたタイトルだったりするあたりも好きなんですけど、
音楽がねピアノがすごく良かったです。
実際ピアニストのドン、名前になっちゃった、まあ、ドクターと言われる、はい、音楽も楽しいという意味で、アメリカ映画の良さが凝縮した映画でアカデミー賞取る、怒ってたけどアカデミー賞取る理由もよくわかるというか、でも6位なんですけど。
じゃあ、石島監督の第5位いきましょう。
5位だ、第5位。第5位は、女王陛下のお気に入りの。
あ、見ましたよ。
見なかったんですね。これちょっとね、見なかった、ね。
ヨルゴス・ランティモスは、まず課題評価だと思ってるんです。ランティモスの映画は、基本的には例のロブスターだ
った、まあまあでした。
ただ、これのすごいのは、こんだけ歴史もんで実話なわけですよこれ、うんうん、実話な割にいわゆるこう敵役もいなくはないけども、うん、三角関係を女だけで全部見せきる歴史もんって、うん、多分どこの国でやろうとしても意外と難しいんですね。結局周りの参謀が出てきたりとか出てくるはずなのに、うん、実話でも出てこないのか出てくるのかわからない。もちろん政治家の一人あので2人ほど出てきますけど、うん、ほぼメインならずに、うん、結局3人の作恋の最果てだけで国が滅びかけるという恐ろしさを見せきれるもんなんだっていうのと、この映画に実際の王宮貸してくれるんだね向こうっていうのが、なのでもう美術がずっと恐ろしいぐらいの本物、さっきのシュマールのは逆で、もう全然関係ないところの背景がずっと美しいという恐ろしいことをずっと見せられる良さと、あんまり現在で僕が好きな技法なんですが、あのリゾルブオーバーラップと言われる、まあ、次の絵と今の絵が重なって描くっていう方法ってちょっと古臭いと言われてあんまり使わない技法になってきているんです。まあ、ちょっとあのなくなったわけじゃないですけど、使われない技法に新しい技法の使い方を踏み込んでいて、ウルブラザーティムスが意外と評価されるのはそういった技法と結構無茶な設定をどんどんとぶち込んでいながら映画になっているって凄さを、ここまさに言ってしまえばエマストーン、さっきのスパイダーマンの前のアメージングスパイダーマンの主役をやってしまうような青春派の女優だったのに対して、脚本では脱ぐシーンなかったの、ベッドの中にいたのを見るだけみたいになったのを現場で急にエマストーンが、うん、ここは裸になった方がいいんじゃない確かって自分で言い出して全スタッフが止めるっていうことがあったにもかかわらず、監督も、うん、君ちょっと考え直しなさいっていろいろ言ったにもかかわらず話し合った後、でもこれで女同士でやったって思わせるのは一発で裸になってれば完璧じゃないって言って、もうじゃあ撮ろうかっていうぐらい全員がこの芝居面白いんだっていうのめり込み方をしているっていう面白さが意外と日本だと伝わりづらい。
もう今ね思い出そうと思っても何さっぱり思い出せないんですよ見たんだけど、
これもさっきのバイスと実は似てて全員ダメというか恐ろしい状態の気違い状態になっていくですが、まあ裏話で言うと、あの女王陛下死ぬんですけど、その後ミサの病気で、その後あのレイチェル・ワイズのあの役の人が戻ってきて実際に、で実際ちゃんと政治的に立場を得たんで、あのいわゆるチャーチルの子孫なので、チャーチルが子孫なので、このあの例のレイチェル・ワイズの先祖ですね、レイチェル・ワイズが先祖役をやっていて、 チャーチルがその同じ子爵の爵号を持ってるので、ちゃんと政治的に復活してるあたりが本当にしたたかな人だったんだなっていうのも含めて、今のイギリスの政治って本当はこういうふうに恐ろしいところで起きてるんだなっていうのを政治劇としての面白さも含めて評価をしたいと思ってます、
はいはい、では後藤さんの第5位は
ようやく 100% 堪能したよ、ね、1点動かしてくじゃなくて
5位までいくとありますね、
これはあ一番泣いた映画って意味で俺泣きましたね、
はいはい、
ボロ泣きですよ、
ボロ泣きしちゃった、
ボロ泣き、
これは22年目の記憶だ、
素晴らしいですね、
僕も韓国映画、ソルギョングさんですね、
シネマートですか、
あシネマート
です、そうか全然古い気づかなかったな、
まあ、内容的には
存在すら気づいて知らなかった、タイトル初めて
売れない、まあ、役者がいまして、うん、でその人が、あれですね、まあ、その大統領、
うん、キム・ジョン、あれって
キム・ジョンだから、キム・ジョン、あれです、まあ、要は
日世の方へ、息子か、だから、
そうですね、ちょっと
キム・ジョン・
イル
ですね、と、要するに北と南 の、 なんかその大統領、どうしてその会合をするっていうことになったんですよ、うん、歴史的な、うん、で、その時のリハーサルをする必要があるので、それでそのキム主席の役をやってくれっていう風に言われるんですね、売れない役を、
は
ははい、でそので最初当時はその韓国の KCIA ですかね、はい、ところで言われて、でなんかそのまあ拷問みたいなのを受けながら、うん、そう教育されて、で徹底的に本当に洗脳され、本当に自分はキムなんだみたいな風に、
うん、
キムジョン、キムジョルンだ、キムジョルンなんだっていう風に言われるぐらいになるわけですよ、はい、っていう風になって、でもう本当にもう頭がバカになっちゃって、もう自分は本当本物だと思い込んじゃうわけですね、
うん、
で結局、まあ、これ最初の方で、まあ、言っちゃいますけど、その会合っていうのはもうやんなくなるわけですよ、だから笑い箱になっちゃうわけですね、
北朝鮮側の、ね、拒否を受けて、実際歴史上もダメになる、
でその、まあ、主人公は結局その、まあ、精神病院にぶち込まれて、でそれから、まあ、タイトルの時は22年経って、うん、でその息子がもう息子は完全にもう親とも縁切ってるような感じなんですけれども、なんかその父親が退院することになんかなって、で引き取ってくるんですけど、いまだにもう頭ボケたままで自分のことそのキム主席と同じだと思ってるので、でもしょうがないなってなるんですけれども、っていうのはまあ親子の話なんですけれども、これは本当にね、
ソルギョング
がめちゃくちゃ演技がうまいんですよね、売れない、まあ、一番やっぱり難しいのって、演技がうまい人が演技が下手な役者が演じるっていうのはものすごい高度なことじゃないですか、
そうですね、
で本当に演技が下手に見えるやっぱり演技が下手な時の、はい、でもそれがやっぱりある時こうスイッチが入って、そのキムにもうなりきった時は逆にめちゃくちゃうまく見えるっていうような、その使い分けが本当にすごいなっていうふうに思って、いや俺はちょっとすごいな、で結構その映画で割とコメディーだと僕は思ってたんです、で確かコメディチックなシーンもあるんですけれども、やっぱりあのザ・韓国映画なので、まあその警察署とか KCI のホームから連れてかれて、裸だと後ろから上から吊るされてボンボン殴られるとか、そういうシーンがバンバン出てきたりとかして、
地獄のオーディション感がひどいんですけど、
そうなんです、オーディションで永遠だ、他で死ぬことだけじゃないんですよ、声かけられたのはたくさんいるんですけれども、みんなボンボン殴られたりとかして、それでも勝ち抜いてきたやつだけが選ばれるみたいな、で主人公は本当金がないから家族食わせないといけないのでっていうので、いやもう仕事が必要なんですって言って、なんとかこの子あれなんですよね、一緒に頑張って食いついて、
お金がちゃんと出るっていうふうに呼ばれてオーディションに行くので、
ね、そうなんですよ、はい、
意外とブラックな三谷幸喜みたいな状態になってて、
まあそうですね、
キム・ジョンウンにするんなきゃいけない人、
はい、どんどんふるいにかけられていって、で最後に残ったのが主人公になるんですけれども、まあ、ただ結局的にはまあそのお払い箱になっちゃうんですけれども、それがクライマックスの方ではまたその主人公の晴れの舞台がやってくるわけで、だからもう一回その会合をやるっていう風になるわけですよ、
はい、違う次の大統領、次の大統領、もっとかな、の大統領がつまりキム・ジョンイルと会わなきゃいけなくなるんで、こいつがいるっていうことが分かり、もう一回リハーサルするために呼び出す謎の状態が起こるんですが、
はい、あキム・イルソンか、前の時は、
ね、
そうそうそうそう、22年だったらキム・ジョンイルの方ですね、
はい、
息子の方になるんですけれども、でそこでやっぱその売れない役者者としても、ついにこの22年のその中積み重ねていったものがついに爆発する時が来るわけです、はい、演技としての爆発する時がっていうのは、はい、それがクライマックスになるんですけども、はい、いやー本当震えます、
震えますね、あそこのシーンは
あれは本当にすげえ、
このまださっき言った演技を見る演技家としての面白さが、はい、もうソルギョングってすげえなと思う、
本当すげえなって、本当ソルギョングじゃなかったら、まあ、それでもそれなりの映画にはなってたと思いますけれども、うん、ソルギョングだったからこそここまでになったんだっていうのは確実ですね、
似たようなタイトル多いんですよ。殺人者の記憶
があった
とか、21年目の告白だったりとか、こんなタイトルあんま似てるわけないのに、ね、似たタイトルがあるんで、
22って微妙な
もの、微妙なタイトルなのになんか似たのが多いってい う, そ, う, いうそしてみんな見失見失失なみたいな、俺は金正恩だぐらいしてくれればすごい見やすかったはずなのに。
あ、だからこれ現代は私の独裁者っていうタイトル、そうそうそう、だから自分の父親は独裁者のを演じてましたってことで、私はで映画祭かなんかやった時に私は独裁者ってタイトルやったんですけど、 それが一般公開するようになった
か、ま
さか違うタイトルの方がずっと良かったですね、
そうなんですよ。
面白さはしかもその地獄オーディションの教える人もやる、キム・ジョイルさせるためのアイスインリトにするための指導者も実は落ちこぼれになった舞台監督なので、
あ、 そうですね、
そのチーム感が変なんですよ、拷問する、あの権力側と それに呼ばれた演出家とそのダメな役者の謎のチーム感がどんどんこう盛り上がっていく時の、完成させてキム・ユース俺たちはみたいになる時の、それが中盤までの盛り上がりなので、まず一回全員の面白さが一回こう爆発するのが、そして最後のこいつがもう一回活躍するんだっていう時のこうなんでしょう、ブラックな喜びがすごいんですよね、この映画
は。その70年代と80年代とかのその軍事政権がですよね、そこで本当に文化が弾圧されてた時代に、それでもやっぱり役者をやりたいとか作家になりたいっていうのは人たちのなんか引きこもごもみたいなのを描かれてるみたいなっていうのは、そういったところでもいいのってのがあって、いやこれは本当に今のところの一般公開された韓国映画の中では
かなりトップいいですね、これ
でき
る。
ぶっちぎりですね。ただあんまり、まあ、シネマートでも結構割とすぐに上映終わっちゃったりとかして、
なるほど、
そんなに多分話題にはなんなかったなっていうのがあって
、残念な構成が、ね、結構バラバラで意外と分かりづらいですよね。息子の話はほぼないですし、まあ、息子主人公のはずなのに息子の話あんまなかったりとか、まあ、
語り手みたいな
感じなっちゃってて、ね、意外と見づらいんですよね、ちょっと、
あるんですけど、これやっぱりちょっとね見てほしいっていう、はい、太鼓判を押せる
役者としては見て面白いところも山ほどあります
ね。すごいすごいですよ、
はい、ありがとうございました。さあじゃあ第4位ですね、小泉智弘の第4位はオーバーロードです。
ここまで来ましたか。
グリーンブックやるんですか。
グリーンブック、これがね、僕は今年今上半期のアクションじゃ一番でしたよ。
楽しい映画ですよ。
楽しい映画、ね、グリーンブックと同じで、はい、もう始まったとこからガーってもう引き込まれて、最後まで
最初の大西が良かったですね、素晴らしかった、
行っちゃう。だからね、これね、なんかね、俺も全然期待しないで見たんですよ。まあそういうのが
期待
もいいんですけど、だから
楽しいです。
うっすら聞いた、あんまり調べないで見るんですけど、どうやら SF っていうか、
はい、
なんかそういうホラーだみたいな、はい、らしいぞみたいな。で見てたら戦争映画なんですよね。なんかこう
大世界大
戦、ノルマンディ上陸作戦の先兵隊で、はい、ノルマンディの奥に飛行空挺隊が降りてって、はい、その敵の司令と電波と通信機を破壊するっていうミッションがまず面白いんですよ。だからそういうホラーとかなんかそういう SF とか、まあなんか化け物が出るようなモンスター映画って、モンスター映画見るまで退屈なケースがとっても多いじゃないですか。だからもうその戦争状態だけでむちゃくちゃ面白くて、どうなんのって思ってたら、その結構ね、そのモンスター的な部分も荒唐無稽なところがすごく抑制されてて、うん、その世界観とのマッチングがねいいんですよ。
すごいバランスがめちゃくちゃいい。
そうだからスッと行って、その最後派手な殺し合いみたいになるんだけど、そこもまあなんかこの戦争だったらありかなみたいな変な気分になる。
すごいバランスのいい映画ですよ。そのオープニングが空のプライベートライアンなんですよ、
はいはいはい、
要するに空挺で運ばれてるけど輸送機なので、
はい、
周り中戦争わーっと起きてるけど何もできない空挺部隊がひたすら落ちないことを祈りながら準備してる姿が、はい、素晴らしくプライベートライアンをすごい狭い世界でやるっていう、
は
い、
それでね、敵のこう陣地に入るじゃないですか。で、あ、その司令電波塔を目指していく途中に民家に、あ、村の娘と出会うんですよ、はい、でその娘がなんかどうもそういう 反政府活動じゃなくて
レジスタンス、
レジスタンス的なことをしてるみたいな空気で家に寄せてくれるんですよ。でそこにその結構美人のヒロインだから敵の上官みたいなやつが、はい、なんか抱きに来るんですよ。その時にバレるバレないみたいなハラハラがあったり、
だからうまいアメリカの戦争にやるフランスに潜入した作戦のうまい分はいくつも出てくるので、うん、まあ、実際言うとそのバランスが良すぎちゃって軽くはなってるんですが、うん、飽きずに見れますよね。本当にひたすら出てくるので、
そうだからね、
ナチスゾンビ吸血鬼じゃないっけ、なんか、
まあ、人造人間ですね、
一番ダメな組み合わせじゃないですか。
そうなんですよ、
一番期待できないじゃないですか。
でもね、ドイツ人の
ところが、まあ、そこそこの強さなんですよ。
あくまでも超人ではない、
超人結成の弱いバージョンなので
失敗プロトタイプのキャプな
んで、まあ、まだ弱いんで、
うん、まあ成功しても多分あのくらいじゃないかな
一応知性があるかないかの部分があって、うん、失敗すると知性がないんですよ。だから、戦いづらいです、ね。で、成功した場合は知性がある状態になるんで、いろいろ戦いづらいみたいなネタもうまくて、ちゃんといろいろいくつもネタがね、すごい細かくいっぱい入ってるんですよね。
そうですね。
ずっと潜入しても、その閉じ込められてるやつと薬打たれるネタと同時に進行したりとか。
そう、だからアクション映画でマイル22とこっちをどっち上にしようかって本当に悩みましたよ。
それで言うと楽しいです。本当に。ちゃんとミッションもちゃんとありますからね。
そうそうそう。ミッションもね、バカっぽくない、ちゃんと。
電波塔をどう潰すかもちゃんと考えられる。
そうそうそう。
ちゃんと作戦も手に入れて、ちゃんとやりますからね。いわゆる、これならできるぜみたいな、嘘だぞみたいなことがほぼないので、ちゃんと、先生がしてまず面白いのに対して、多分本人の趣味で、謎のモンスターが出てくるってだけなん
で。そうそう。JJ エイブラムスは、監督としては全く好きじゃないですけど、プロデューサーとしてはすごく好きですね。
できたものを買っただけみたいです
よ、
ね。
あ、そうか。なんと、はい。では石沼監督の第4位お願いします。
第4位はこれです。
出た。
スパイダーマンやっと出ました。
そうですね。
8位ですね。
8位に入れてます。これね。
入れてないんで、ね。
ああ。あ、じゃあちょっといいですか。僕ね、はい、これちょっとね、最初1回見たとき間違ったって思ったんですよ。 2D 字幕で見に行ったらこれ 3D 素材がかかってるって思ってなんかこう、うん、背景のにじみみたいなのが黄色とか、そう、赤青とかで、そういう 3D 映画を見た時にレンズをこうずらした時に見えるやつのに見えて、それがずっと最後まであれこれ失敗だって思って、で途中でね、係に言いに行こうと思ったんですよ間違ったのかかってますよって言って、でところがあれでもこのイオンの俺が来たところは 3D 上映なかったような気がするなって思って、そう、映画見ながらスマホ通路に行ってスマホ開いたら 2D しかなかったんですよ。あ、じゃあやっぱこれ間違ってんじゃないって思って席に戻ったんですよ。でも劇場自体間違って 3D 素材しか届いてなくて
それ確認誰もしなかったんです。
でそれをかけちゃってんじゃないかなっていうのが最後もあって、全然集中できなかったんですよ。
はい。
で帰って調べたらどうやらそれで OK だっていう分かって、で悔しいからもう一回見に行ったらすっごい面白かった
何にも見れなかったものがそう、もう一回見たらめちゃくちゃ面白かった。
まあちょいちょいいいなって思うところがあったんですよ。ピーター・ビー・パーカーとか、あのパラレルワールドで、いろんなスーパーマンが、スーパーマンでスパイダーマンが出てくるんですよ。で、人生に失敗したピーター・バーカーが出てきて、それがむちゃくちゃいいんですよ。
パラレルワールドなんです。成功したのが現実の世界で、このある機械によってパラレルワールドの扉が開いてしまって、いろんなスパイダーマンが現実世界に混ざってきてしまう。で、それを返すけど、返すためにはどうしなきゃいけないって話と、まあ、原作の二代目と言われているマイルス・デイビスっていうピーター・パーカーじゃない、
モラレス、
あ、ワイド・モラレスね、あ、モラレスの黒人の少年の方の主人公に初めて描いたアニメ作品になって、スパイダーバースだからスパイダーマンのいろんな世界の話ってなってるんですけど、さっきの印刷、あ、さっきのズレ 3D のみたいなっていうのはアメコミの古い、あの印刷ずれをするのが基本だったの、あの、はあ、いわゆる4色を入れたりするとき2色しか出なかったり、2色ずれだったりするので、
それを再現
する、それを再現するぐらいとにかく徹底的にアメカキのね、エンドゲームもそうですけど、アメコミの世界をまんまアニメにするにはどうすればいいだろうかっていうので、はあ、ひたすらだから、あの、いわゆる グラビアだったりとか、大手印刷だったりとか。
はっきり言って大迷惑でしたよ。最初に冒頭に 3D 素材を上映してるわけではありませんってこう、出してほしい。
だから向こうの印刷連の古いイメージも全部、要するにスパイダーバースなんで、その、アメコミの世界観をいかにどれだけ全部肯定するかっていう戦いをまさか大作のアニメ映画でやれるのかっていうぐらいもう徹底的に再現をしているので、うん、他にも印刷例だけじゃなく線間違いとかいろんなものも全部入れて、珍しく向こうだとあの担当って決まってるんですね、 CG も担当、うん、アニメも担当なんですけど、珍しくシーン担当で、要するにこのシーンをこのアーティストが描くって珍しく一人一人担当させていくっていうので、なんであの枚数も違うんですよ。CG アニメの癖して、いわゆるリミテッドの8枚のところもあれば、あのフルアニメーション24枚のところも普通にあり、だからアニメの途中でガンガンこう中張りが変わるんですね。だから背景はあの24枚のままなのに、まあ背景ですからまあ24枚でいいんですけど、キャラクターの大きいも急に8枚から24枚に変わったりとか、急にあの、シルエットに変わったりとか、診察ずれを起こしたりとかも、もうその人がかっこいいと思ったら構わないっていうので、どんどん作ってるので、おそらくね、3D アニメなのに、な半分7割以上2割あのいわゆる 2D で手を入れるという、うん、地獄の技法をぶち込みまして、アニメ界でもここまでのことをやった映画がないと言われるぐらい、
アカデミー賞ね、
取るぐらいの理由はそこです。技法をとにかく突
っ込む。アカデミー賞取ったんです。
アカデミー賞のアニメーション、
アニメーション、アニメーション作品賞、
ついにアメコミで初めて、
アニメーションです。
アメコミで初めて作品賞を取った。
だからそれはすごく画期的だって言ってわーわーなんかなったんですけど、
まさにそのアニメーターという仕事はどう仕事か分かりで、まあね、あつらでまったりしますけど、結局今だと監督が指示しちゃえば 3D なんで全部コントロールできるみたいになる中で、一人一人のアーティストがちゃんとやらないとそのシーンごとが生まれないっていうことを信頼して任せるっていうところから、それをしかもこのフィル・ロードとクリストファー・ミラーって言われるあのハンソロの最初をやってた人だったりとか、あの曇り時々ミートボールとかを撮ったりする方々、あのレゴムービーとかのクリエイターなんですが、まあハンソロの時にクビになるんですね、あのスターウォーズチームから、こういうやり方じゃねえって言われて、でそのハンソロのは大ごけさせ、こっちで他の映画とか関わった作品を全部ヒットさせてアカデミー賞で撮ったっていうのは、だって彼らが考えてることがあまりに行き過ぎてしまっていて、ついてこれないっていう可能性があるっていうぐらい、今のところ作った作品で、まあ、ハンソロが作ってないと考えればほぼ面白い作品しか作ってないコンビ。
ハンソロのどこを作ったんですか。
最初の 3%30% やったところでクビになりました、
それボツになったんですか。
でダリー・ロン・ハワードが引き継いで、結構撮ってたの撮ってバラバラ撮ってたみたいで、撮り直しになったりして結構大変な目に遭うんですが、まあプロデューサー兼脚本チームなので、全部自分たちがクリエイトして、この3人の監督に任せて、まあ、5人でどんどん作り直していくって作業をやった、スパイダーマンの全世界を肯定できるという。まあ、レディープレイヤー1でもね、ある程度いろんなものを肯定するみたいなのが、いろんな世界観を肯定できるっていうのが、アメリカだったりとさっきのエンドゲームでもまさに64人のヒーロー、全部肯定できるバランスの良さを、まあ、究極のことをやってるなっていうのを、むしろ、いわゆる二次元のため、あの、漫画ギャグキャラクターから、リアルなキャラクターまでが同じ世界にいても構いませんよ。しかも日本のアニメーションのキャラクターが出てきたりとか、原作はもっとあの、130何人のスパイダーマン出てくる。恐ろしい話なんですが、東映スパイダーマン出てきますからね。130なインドのスパイダーマンから何から全部出てくる、超大変なキャラ漫画原作が2作あるんですけど、をあるにもかかわらずほぼ全部作り直してしまうという、原作もある中でほぼオリジナルという恐ろしい設定で、映画にするのはこういうことなんだよっていうチャレンジをした上で、まさに多分アメコミの中のトップクラスの4位という記録を上げたい。
パラレルワールドをねきちんとちゃんとあの実写とか映画でやったっていうのもね、だってパラレルワールドって設定はアメコミの中ずっと昔あったんですけれど、やっぱりその鬼門なのでそれやるとわやかなくなるので、基本的に今までの映画化作品とか映像化作品でやってなかったんですよね、ずっと。でもそれをもうデカデカとメジャーなところでついに今回ババンとやったっていうの
は、うん、それも、ね、中で
ね、すごいなと思いましたけどね、
大ヒットも実はまあしてないですよね、
まあ、
そんなまでそこは大ヒットはなってないですけど、ね、ちゃんとヒットのクラスまで行ってますけど、大ヒットまで行かなかったら多分それって見づらい人もいるんだと思うんですよね。
情報量が多すぎるので、なんかやっぱりついていけない人はやっぱついていけないところは、まああれだろうなっていうのは、
多分今現在でカット割りとか抜いたとしてもスピード感と情報量は多分今現在トップクラスじゃないかと、
まあ、確実にそうですね。
多分さっきまあソーシャルネットワークが3倍ぐらいあるとしたとか、はい、言ってしまうと スタートランスフォーマーシリーズのスピード感が速いとしても5倍ぐらい入ってますから、2時間の映画だから実際 5個の世界観を描くのもあり、この5倍のスピード感をちゃんとお客さんがまあついてこれるレベルまで収めるって凄さは、多分今のアメリカ映画の語りの中でもトップクラスのうまさがないとまとめきれなかっただろうっていう点でも素晴らしいです、
ね、時間も2時間ぐらいか、エンドゲーム1時間ぐらい短いですから、ね、密度で言ったらエンドゲーム
がはるかに多いと
まあ、
あれは時間が、
まあまあまあそうです、
長いと作るのが大変
そう、それもあるっての意味で言うと2時間に収めたってすごさと、しかもに実際の活躍したスパイダーマンのキャラクターとパラレルワールドの方でダメキャラクターの方で描くというのが、まあ主人公の少年は少年ちゃんとしてますけどね、うんうん、どういう部分もちゃんと含めてアメリカ映画の面白さとしてのね凄さがまたここにも現れる。
そうだったですね、ベノムを見た時にベノムの最後にスパイダーマンのちょっとおまけ映像みたいな感じちょっとあるんですよ、はい、3分あれ超つまんなくて、あんなくらいやつ
がベノムみたいが、はい、自体が本当につまんなかった
ですからね、ベノムしょうもなかったですね、あんなくらいやって思いましたよ、まあ、
ダメパン聖獣ですからね、その中でもまさにここまで面白くなってるのかというぐらい、素晴らしいですこれ、
はい、
アニメの中でまさにアカデミー作品賞を取る、あアニメ賞を取る理由がもう分かるぐらい、未来の未来がなぜ選ばれたのかと思うぐらいです、
未来の未来は本当につまんないですねあでもねパラレルワールドといえばすっごいつまんないの見ましたよ、日本のアニメでプロメアっていうのが
パラレルワールドではないですけど、
パラレルワールドでしたよ、あのうん、なんか
なんかあれです燃える人が
好きで、パラレルワールドでなんかするからこっちの世界で出てくるみたいな、
あそうだ、あのもう一個裏側にある人類のエネルギーがあるんですね、
うんうん、そうなんだそれみたいな、もう本当に後付けでそうしてざそれしか思いつかなかったみたいな扱いのパラレルワールドで登場人物もなんかもう全部薄っぺらくてね、
ヒットはしてるんですけどね、今まだ10ベスト10入ってます、ね、
あそう、
ファンがね、
あんな俺が見るもんでは全くなかったって思いました
あのタイプが好きな人がいるのはよくわかる、僕もちょっと苦手でしたけど、
あ
でもあのルパン三世の見に来ましたけど、ミニフジコの嘘超つまんなかったあんなこれやって一応追悼で、
偉いですね、
あの最後に一応なんかモンキーパンチ先生ありがとう出るんですよ、そこ見て拍手で、ここ拍手して一応そのためだけに見に行ったと思うんですね、だモンキーパンチ先生がご存命だったら絶対見に行って
ないミニフジコの嘘ですからしょうがない
さあでは、
まさに行ったみた
いな、4位行きましょう、
あこれ なんで4位に出たのか
あれ確かね、大絶賛してたの。
だから時点ぐらいでさ、まあいいやもん。
まあ急に来て急に書いてます。
そうですね。
そう。こちらですね。ナイトクルージング。
ああ、それを入れましたね。
何でしたっけ？
の話。
あのドキュメンタリー、日本のドキュメンタリーです。
あ見てないな。
あの加藤さんっていう、まあ目が見えない、先天的に目が見えない方がいらっしゃるんですね。うん、でその人がなんかそのまあ知り合いの映画監督の人がいて、でなんかその映画を撮る。っていう風にまあなるわけですね、うん、でその加藤さんが一回だ前見えたとかじゃなくて生まれつきも目が見えない人、
うん、
なんですけど、その人が自分でなんか SF アクションみたいな感じなんですけれども、あの脚本を書いて、うん、でいろんな人たち の、まあ、協力を得て、で SF の、まあ、映画を作るっていう、でその過程を追ったドキュメンタリーっていうところなんですね。
ちょっと面白そうじゃないですか。
過程はすごく面白そう
ですね。で結構そのまあ言うあれでネタバレになっちゃったあれなんですけど、割と構成自体はうまくすごい作られていて、その持っていく過程であったりとか、そので映画作る、そので実際映画自体もなんかこう地球ではないような惑星を舞台にして、うん、で主人公その作中の中の劇の主人公も目が見えないっていう設定なんですよ、うん、でもすごいなんかその直感能力みたいなのが長けてて、で目が見えないなんかエイリアンみたいな敵がいて、うん、でその主人公だけがそれと戦えるみたいな、そういう設定で、でもその目が見えない敵の正体って何なんだっていうような、それを探っていく過程と、うん、この映画を作っていく過程とっていうところがうまく重なっていって、うん、で目が見えないってどういうことなんだとか、うん、目が見えなくても映画を作るとか映画を体感するってのはどういうことなんだっていうのがうまいぐらいテーマと複雑に絡み合っていくっていうような、結構すごい作られて練られた、
面白そうじゃないですか。
いやもうすごい面白かったですよ。
あらじゃあいいじゃないですか。
あそう
です
ね、
入れたんですか一応
点かななんて言ってましたよ。
5位のなんか22年目の記憶、あでもそうですね、少年たちより下なわけがないですね
そう言っちゃうと少年たちが何で入れたのかなって思う、それしか見てないのかって思いますけど
ナイトクルージング面白そうですよ。
動画はすごいですよ。
いやすごい面白かったですよ、う
ん、どこでやってたんですか。
アップリンクですね。
アップリンク、
だからそのちっちゃい規模なんですけれども、 で、その作られた映画は単品なので20分ぐらいなんですけれども、それもこの映画の中でちゃんと上映というか流れるんですけど、
最後流れ
ます。で、それも、
最初も流れるんですね、ちょっと。
そうですね。まあ、今日一応ネタバレなんであれなんですけれども、それの流し方というか、もうまく考えられていて、そういうのも含めての、なんか、その劇中の映画と、この、まあ、ナイトクレーンを追っていくドキュメンタリーの過程であったりとか、そういうのもろもろ含めて、一つのテーマで全部集約されていくような、
はい、
そういったところで、いや、そう、映画はっていうのは本当になんか膝を打ったような感じで、うん、っていうような、すごいなんかオチを待ってるようなわけじゃないんですけれども、うん、後々思い返す、なるほどね、みたいなふうにいろいろとこう、何度も何度も咀嚼したくなるような、そういう映画で、ちょっとこのドキュメンタリーって枠を超えて、これは一つの本当に、もろもろドキュメンタリーの部分を含めた、ある意味一つの、まあ、なんか物語というか作品ですよね。
へぇー。まあ、ね、仕掛けてますよね、うまくね。見てないくせに言いますけど。
あ、見てないぞ。
見てないです。微妙な評価もあるので、
あ、そうです。
どうしようと思って、
結構終わっちゃったらすぐに。確かに、賛否両論というか、非の意見もあって、確かにそれも読んだりすると、ああ、まあ確かにと思うところもあるんですけれども、ただそれも踏まえても、やっぱり、そこも分かってると思うんですね、作り手の監督の人とか。分かるのを含めても、こうなんか、うまくひっくるめて、だこのナイトクルーズのタイトルもそうですよねっていうところもいろいろ含めて、はい、あ、なるほどねっていうふうに本当に思うようなところで、だから、やっぱ映画好きな人であれば、ちょっとこれは映画好きであればあるほどやっぱりこれ見るとおおって思うところはあります。別にものづくりに関わる関わるのは関係なくですね、
はい、
本当これはやっぱりやっぱそこは4位ですね。
そういう妥当です。喋ってる時に
完成で思い出されてきてこう上がって
じゃあいよいよベスト3です。いきましょう。ベスト
3ですね。
注文した料理と
あの映画、この映画、味わうの。